今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記27章1節から28章2節までです。第一サムエル記27章1節から28章2節、はじめに4節までをお読みします。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王、マオクの子、アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちは、それぞれ自分の家族と共に、ガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデも、その二人の妻、イスラエル人アヒノアムと、ナバルの妻であったカルメル人アビガイルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。では一言お祈りします。愛する主よ、人を恐れるとはどういうことになるのか。あなたに留まり続けることがいかに幸いであるか、主よ今日教えてください。この語るしもべの唇と、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、あなたの御国の言葉、天の言葉を直接的に私たちの内に、腹に、奥底に溜めることができますように、どうか今我ら一人一人を祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところまでで、ダビデは本当にその素晴らしい信仰を働かせて、ね、悪に対して善で報い、また、ね、迫り来る、その、諸々の敵、ね、それに対しては、信仰によって、また善によって勝利しました。けれども、でも、ダビデはですね、その勝利した後、恐れに、取り憑かれてしまうんですね。物事が、信仰によって勝利したその直後、その次に何か、起こる隙間に、心の隙間に恐れとか不安とか、あるいは以前生きてきた古い自分が顔をちょこっと覗かしてですね、そしてそこからたちまち、以前の自分に戻ってしまうということが、まあ、ダビデにもあるんです。前回のところで、ね、サウルは、ダビデに、ね、我が子、ダビデよ、ね。もう帰ってきて、来なさい。もうお前に害は加えない。本当に自分は愚かなことをした。もう今までにないほどにサウルは、ね、悔い改めて、私は罪を犯した。言ってるんですけども。でも、ダビデは、サウルのところに、ね、帰ることをしませんでした。まあもし、ね、ダビデがサウルのところに帰ったとしても、で、それでもし、サウルがまたも、ダビデを殺そうと突き狙ったとしても、きっとダビデは主に守られたでしょう。でもダビデは、そうではなくサウルから離れて、ね、今度はなんとペリシテの地に逃れるより他はない、ね、言うんですね。イスラエルの領土内ではなく、神を恐れない国、ね、神を恐れる領域から離れて、ね、神殿のある礼拝する場所から離れて、違法の地に、そこに逃れて、そこで生活していこうと、決心するんですね。ちょっとダビデらしくないです。ダビデといえばね、いつも主に伺うイメージあるんですけども、ね、ダビデの元に祭司が逃れてきて、で、それで、ね、エポデを持ってきなさい。で、それで主に御心を伺うのが、まあ、ダビデのあり方だと、思われるんですけども、でもダビデは一切主に伺ったような形跡はありませんし、もし主に伺っていたらそういう、ね、 恐れることはない、そういうことを主はきっと言っていたと思うんですけども、でもどうもペリシテの地に逃れるより他に道はない、まあ、自分の考えで、まあ、世の中的な考えではきっと、サウルを信頼するよりは、むしろ万一に備えて、サウルから遠いところに生活して、でそれで、ダビデもある程度の勇士であり、また、戦闘において長けたものです、その力を用いて、他の王に取り入って、自分にはこれこれの実績があります、これこれの資格を持っています、これこれの力があります、どうかあなたのところで雇ってください、でそれでよりなんか優れた力のもとで、雇われるということ、まあそれは世の中的な方法であり、まあ常識的に、世の中の、神様を知らない人が普通に考える、まあ、最善策ではあるんですけども、ダビデは主に伺うことではなく世の方法に従っていってしまいました。恐れたからです、ダビデは、サウルを、恐れて、でそれでもうペリシテの領土の中に入っていけば、そこに取り入っていけばイスラエルの一国の王サウルは、そのペリシテのところまでサウルを、ダビデを追いかけていくことはできないだろう、こうやって、私は彼の手から逃れようとダビデは、そういうふうに言います。でそれで600人の者たちを連れて、でガテの王マオクの子アキシュのところへ渡っていきました。アキシュという名前、以前も出てきました。ダビデがかつてですね、このアキシュの元に逃れていって行った時、ダビデ、一人でしたけれども、そのアキシュの部下たちに、これはあのダビデではありませんか、サウルは千落ち、ダビデは万を打った、あのダビデではありませんかと、その言葉をダビデは気にして、このアキシュの前で気違いを装って、でそれで、難を逃れたことがあったんですけども、このアキシュのところに、渡ってダビデは行きました。でそれで、ダビデとその部下たちは、このアキシュのところに行って、そこに、住み着いた。でこのことがあのサウルに告げ知らされると、もうサウルは二度とダビデを追うことはしなかった、確かにダビデの目論み通りにサウルは二度とダビデを追うことはしなかったんですけれども、ただ、この一つの目論みが、世の方法で達成されたとするならば、一つだけ世の方法で頼ってそれによって、生活の基盤が確定 したのであるならば、別の方法も、別の問題が上がった時も世の方法で解決していかなくてはならなくなってしまいます。神の国の方法を離れて世の方法にひとたび下ってしまったならば、その別のことで、それまた別のことで問題が湧き起こった時、世の方法でまた、フォローしていかなくてはならない、ひとたび嘘をついてしまったならば、その嘘を隠すためにもう一つの嘘をついて別の嘘をついて、そういう、もう本当に際限ない罪の積み重ね、偽りの、塗り固めをしていかなくてはならない、これが、世の方法です。神の国の方法を降りた人、世の方法に頼った人は、そうやって塗り固めしていかなくてはならなくなり、どんどん神の国のやり方を忘れていってしまう。信仰によって歩むやり方を忘れ、こういう自分の力、自分の手の技に頼って生きていかなくてはならなくなってしまいます。ダビデは確かにこの時、サウルの手を逃れるという、一つの解決は見出したでしょうけども、でも、第2第3の、解決しなくてはならない問題が湧き起こってきてしまいます。ご説明をお読みします。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日ツキャラグをダビデに与えた。それゆえツキャラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペ ペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。ね、ダビデはこの王アキシュに、ね、まあ、取り入ろうと、ね、アキシュにの耳に心地よい言葉を言うんですね。もし私の願いを叶えてくださるなら、ね、地方の町の一つの場所を私に与えてください。ね、どうしてこのしもべが王の都に、あなたと一緒に住みましょう。ね、ダビデへりくだっております。王の都に、ね、ダビデ、もともと敵の国から逃げてきた、ね、サウルに命を追われて、でそれで、まあ、逃げてきた身であるけれども、でもペリシテとかつて戦った身でありますから、ですから、ね、自分がこのアキシの近くに、ね、住んでいる、そういうことは信用ならないでしょう。ですからどうか、ね、の地方の方に、ね、王の都から遠いところに住まわせてください。そのように申し出ます。で、申し出たところ、アキシは、ツケラグという、ね、ガテから、ちょっと遠い、ところに、住まわせました。で、それで、まあ、ダビデはこのツケラグのところに、ダビデとその部下たち600人、ね、妻とか子供たち引き連れて、でそこで、まあ、生活、1年4ヶ月生活することになるんですけども、ただ、ね、その日々、まあ、やっと落ち着いた、ね、やっと平和になったという日々ではないんです。敵地に住んでおります。神様を恐れ敬わない民の価値観の中で生きていかなくてはならなくなった。で、それで、ね、部下たちを養わなくてはならない、ね。生活していかなくてはならない。で、その生きていかなくてはならないゆえの諸々の罪を犯さなくてはならなくなります。8節以降。ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデは、これらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシのところに帰ってきていた。ね、ダビデ、まあ、ゲシュル人とかゲゼル人、アマレク人など、ね、イスラエルの民ではない、まあ、違法の民を、まあ、襲って、でしも、しかもですね、まあ、彼ら皆殺しにしたんですね。男も女も生かしておかないで、で、それで、ね、奪い取りをしました、ね。他人のものを奪い取る。男も女も、ね、子供に至るまで、全部、ね、生かしておかなかった、ね。それには理由があります。10節以降、アキシュが、今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつも、ユダのネゲブとか、エラフメル人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らが、ダビデはこういうことをしたと言って、自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは、進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。これまたですね、ダビデはアキシの信頼を勝ち取るという面においては成功したんですけども、でもその代わり、女子供まで一人残らず自分が襲った人々をね、分取って奪い取る。そのターゲットとなる町の人々を殺さなくてはならなかった。ね、彼らが、もし一人でも生き残って、で、それで、このアキシュに告げ口されては困るからですね、告げ口されては困るような人々を全部皆殺しにしたんです。ね、ダビデたちは、この、襲った、ね、アマレク人とかゲゼル人とか、ね、違法の民を、襲った時、ね、このアキシュに報告した時は、ね、イスラエルの誰だろう、ね、どこどこのネゲブ、ね、ネゲブ、要するに南方、 ユダの領地の南方の、ね、ユダの人々を襲って殺したんだという、そういう嘘の報告、偽りの報告をして、でそれで、この違法のペリシテのアキシュ、ね、王、この関心を買おうとしたんですね。あ、そういう、ね、自分の国にとって、憎まれるようなことを、自国の者たちを殺して回るようなことであるならば、そうか、じゃあダビデは信頼できると。で、それで、見事それは、ダビデの思惑通りに、アキシュはダビデを信頼するようになっていきました。でも、ね、こうやってダビデは生活していかなくてはならなくなりました。ね、人の、ね、普通に平和に生活している他人を襲って、殺して、皆殺しにして、ね、女も、全部殺して、で、それで家畜とか、穀物とかを、着物とかを奪って、で、そうやって生きていかなくてはならない。もう本当にダビデらしくなくなってしまいましたね。主に伺うということもしないで、まま、この違法の、ね、地、世の価値観にとらわれて、世の中的な最善、ね、それに対して、世に取り入ろうとして、そして歩んでいく、ね。そういう歩みには、必ずこういう歪みが起こります。歪みと言いますか、一見ですね、この、まあ、27章だけを読みますと、何ら問題がないかのようなものがあるんですけど、でも、ダビデ、将来の不安にいつも怯えていたはずです。もっと、何か、世が過酷な要求をしてこないかと。ね、もっと何か、しなくてはならないことがあるんではないか。ね、このアキシュ、これ今度はどんな要求をしてくるだろうか。ね、どう、それに対して自分はどう取り入る手段、手立てを、ね、講じることができるだろうかと、ね、常にビクビクしていたはずです。本当に、ね、これ、世の中に下っていくクリスチャンの葛藤でもあります。神の国の方法、それはね、神様を信頼すること。イエス様を信じて、イエス様が備えてくださるということ。イエス様が守ってくださる。イエス様が敵を何とかしてくださる。ね、自分たちの手を加えずに、主が、その自分の命を付け狙う者、ね、主に信頼して歩む者の敵は、主が何とかしてくださるという、ね、信頼の上に、ダビデ今まで歩んできたはずですし、また私たちもそのように歩んでいくべきなんですけども、でも、ね、その信仰の歩みを、ちょっとした隙間、ちょっとした油断によってそれをやめて、世の方法に、ね、ひとたび戻ろうとする、ね。その世の方法に一歩踏み出したら、ね、二歩三歩と世の方法へと、ね、踏み出していかなくては回らなくなっていってしまうんですね。ね、神の国の方法も、ね、一歩二歩三歩と踏み出していけば、神の方法を、ね、それを歩んで、行けば行くほどにどんどん幸い、祝福を得るんですけども、でも、ひとたび踏み外してしまうと、ね、すぐにその踏み外しから戻るならば、まだそれは、戻り方は優しいんですけども、でも、ひとたび踏み外して、ね、二歩三歩と世の方法に歩んでいくとするならば、どんどんどんどん、ね、偽りで塗り固めていかなくてはならない。ね、世の王に取り入っていかなくてはならない。世の王の最終的なボスは悪魔サタンです。神の国の王のボスはイエス様ですけども、世の王、ここではまあアキシュというペリシテの王が出てくるんですけども、本当に世の王に取り入るか、神の国の王に取り入るか、二つに一つなんですね。でもちょっとでもイエス様に頼るよりも、世の王の方に頼る。ね、主日礼拝を、ね、守るという、こと、これを、これよりも、ね、世の王、ね、世の中のどこどこの企業に入るとするならば、将来は確定してるだろう。でもそのためには主日礼拝、ね、日曜日も仕事がたまに入るよという、そういう条件だ、ね。さあどうしようか。ね、世の方法の方を取るのであるとするならば、その会社に入るために手術礼拝休むこともやむなしということであるならば、世の王に取り入っていることになります。で、その会社に入っていけば行くほどに、その 上司に取り入り、社長に取り入り、会社の、ね、理念に取り入って、どんどん世にハマって、使って、その価値観に入っていってしまいます。ね、人を騙し、ね、人を殺めて、人のものをぶんどって、ね、そういう価値観、確かに社会において、会社の中においてははびこっております。ね、企業、もう本当に競争社会です。ダビデはこの競争社会の、ね、ペリシテの中に入っていって、ね、ダビデ確かに力はあるでしょう、ね。部下の統率力もありますし、また人望も厚いです、ね。確かにペリシテの国の中において世の方法で、ね、それなりに成功はしていけるでしょうけれども、でもこれは神の国の方法ではないんですね。本当にダビデ、王としての整えが整えられていっているのに、ね、一体どうしてしまったのでしょうか。信仰の隙間、信仰の油断、この中にね、一つでも恐れが入り込んで、そちらの方にね、すすって一歩でも入ってしまうと、もうそちらの方にどんどんどんどんハマっていってしまう。ね、最初のですから、とっかかりにおいて私たちは、そこを気をつけるべきです。ダビデはどんどん、ね、一歩、ペリシテに入ってしまい、そして、二歩目、アキシュに取り入るということ、アキシュに喜ばれるような言葉を言い、そしてね、アキシュにひとたび取り入って、ひとたび気に入られたならば、もっと気に入られるために、ね、嘘偽りのこと、もう本当に、人のものを奪って、殺して、しかも皆殺しにして、で、それで嘘の報告をして、で、アキシュにさらに、ね、取り入りをして、アキシにもっと気に入られたでしょう。するとですね、アキシはダビデの恐れていたようなことを命令と言いますか、ね、持ちかけてきます。アキシはダビデを信頼しております。ね、アキシは、ね、ダビデがイスラエルにとって、ね、敵対的な行動をしているものだと思い込んでおりますから、もっと敵対的な行動をするように促していきます。28章の1節、2節をお読みします。その頃、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして、軍隊を招集した。アキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は、私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシュに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするか、お分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。とうとう恐れていたこと。ペリシテといえばイスラエルと戦う民族です。神の民イスラエルと戦う。ね、ダビデは、ね、ずっとそれを避けてきました。ね、嘘偽りで固めて、ね、イスラエルの民だけは襲わず、ね、他のアマレクとゲシル人とかゲズル人は襲っていても、でも嘘の報告をしていたゆえに、ね、そのアキシはてっきりダビデはイスラエルを襲うものだと思って、でそれでイスラエルを襲うということの、ね、もう最先鋒として、ね、よく用いる立場、ね、このアキシの護衛として、ね、ダビデを用いようと、ね、よろしい、あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこうということになってしまいました、ね、ダビデイスラエルの王として油注がれているはずなんですけども、ね、将来イスラエルの王となるべきものですが、しかし異邦の王ペリシテの、ね、アキシュに取り入って、ね、アキシュが、ね、イスラエルを攻め込んでいく、じゃああなたはどうするか、ね、ダビデはよろしゅうございます、ね、そういうのように答えてしまう。で、そう答えたことによってアキシュはもっとダビデを、ね、信頼し、よろしい、あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこうという言葉を、まあ、いただきました、ね、ダビデ、この言葉をいただいてどうだったでしょうか。嬉しがったでしょうか。アキシュに、ね、こんなにも重んじられることになった、ね、嬉しいという思いよりもむしろ本当に自分は何ということを約束してしまったんだろうという思いの方が強かったんではないでしょうか、ね、ダビデサウルに追われているときは、ね、追われながらでも イスラエルを救いました。ペリシテに、かつて町が一つ襲われた時、ケイラの町、サウルに追われながらにしてケイラが襲われているということを聞いた時、ダビデは主に伺いました。エポデを持ってきなさいと祭司に命じて、ケイラを救うべきでしょうか、どうでしょうか。祭司に伺ったところ、主の御心は、ケイラを救え、イスラエルの町を一つ救え、部下たちが、ダビデに、今、我々そんなことをしている場合でしょうか、こんなに自分たち、ただでさえ、明日の身が危ういのに、サウルに追われているのに、そんなことをするべきでしょうか。ダビデはもう一度主に伺って、主は、同じ答えでした。必ず救える。で、それでダビデたちは、ケイラの町を救った、サウルが救えなかった町、サウルが、無視したような、サウルが本来、自分の国の王、一国の王であるからには、その町を救うべき任務を、なんと、それをしないで、サウルはダビデを追うことにうつつを抜かしていた。でも、ダビデは、そのサウルがしなかった。イスラエルを救うということ、それをしました。そのダビデが、今度、イスラエルに敵対する側として、イスラエルを攻め込む、よろしいございます。そのように、アキシュに答えてしまう。もう本当に、ダビデとしては、とんでもないことになってしまった、思ったことでしょう。このように、世の王に取り入ろうとするとき、人の目を伺うとき、罠にかかります。最初に宣言しました御言葉は、箴言の29章、23節からなんですけども、この箴言29章の23節、25節ですね。箴言29章の25節、26節、こう書いてあります。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし、人を裁くのは主である。アメン。ダビデは、人を恐れました。罠にかかりました。主に信頼する者は守られるんですけれども、でも、人の方を恐れて罠にかかり、そして、自分の手でイスラエルと戦わなくてはならないようなことにどんどんなっていってしまいました。支配者の顔色を伺いました、ダビデ。支配者の顔色を伺う者は多いんですけども、しかし、人を裁くのは主です。ダビデがこのように支配者の顔色を伺っていく。そしてもう本当に自分の手でイスラエルと敵対しなくてはならない。神の民を一人でも殺めなくてはならないのだろうかと、ダビデもう本当に心を騒ぎ立ったでしょう。しかし、そこに主は介入してくださるんですね。主は人の弱さ、人が過ちに陥って、本当に神のご計画と真逆の方向へと行こうとする人を、主はもしその人を愛しておられるのであればその人を修正されます。まあ、ちょっとひどい目に遭うでしょう。でも、それでも、主は、その人を愛しているのであるならば、その人をひどい目に合わせてでも、正しい道へと軌道修正されます。主は、アブラハムが、間違いを犯したとき、自分の力で、世の方法に頼って、イシュマエルを生み出したときとか、あるいは、世の方法に頼って、世の王、エジプトのパロに取り入るために自分の妻を差し出したときとか、あるいは、ペリシテの王アビメレクに、自分の妻、これは妹ですと嘘偽りを言ったときとか、本当に主は守ってくださいました。正しい道へと修正してくださいました。確かに主を恐れる、敬う人、過ちも犯します。罪を犯すようなとき、そのようなとき、主は、もしその人が本当に主を恐れ敬い続けることを、それを保ち続けるならば、またその人が本当に自分の罪、自分の弱さゆえに、もうとんでもないことに陥ってしまったようなとき、それでも主を慕い求めるのであるならば、主は助けてくださいます。まあ、ただ、無事とは言えませんけれども、 でも本当に荒治療的に主は正しい方向へと軌道修正してくださいます。そのことについてはまた次回以降、見ていきたいと思いますけれども、本当に私たちは、ね、人を恐れると罠にかかるということ、また主を信頼し続けていくのであるならば主は必ず守ってくださるということ、これをしっかりと今日学んで、そしてこれからの歩み出しを、主と共に歩んでいきたいと思います。どうか主に信頼し続けて、このような過ちに陥ることなく主に祝福される道、それを歩み続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このダビデの弱さを本当に今までこれほどまでに主にあって信頼して歩み、主に愛され主に守られてきたダビデですが、でも自分の恐れに取り憑かれて主に伺うことをやめて自分の恐れの方を、それを信頼して行動した時の罠を見ました。その罠に一歩はまると二歩三歩と世の中に入っていかなくてはならず、神の国から二歩三歩とどんどん離れてしまう。そしてついには本当に葛藤に陥って、あっちに行ってもこっちに行っても災い、罪、どうしようもない状況へと陥ってしまうことになります。主よ、本当に私たちはそのような過ちを犯してしまうことなく、ただあなたの道に歩み、人を恐れでなく主を恐れ、世の方法を採用するでなく神の国の方法を採用し続けて、そして幸いを勝ち得て、決して主はこの祝福の道からそれることなく安全に祝福に歩んでいく私たち一度でありますように、今日あなたがこの道を示してくださいましたことを感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、あの御心にかなったものと言われた旅でが、主よ、神と人の前で失敗をし、また罪を犯すところを私たちは見ました。主よ、どんな時でもあなたを信頼すること、これがこの罪に陥らない、この誘惑に陥らない方法であることを、今日もあなたがこの御言葉を通して私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。どんな時でも主よ、ダビデが主の御名を頼り、そして主に依頼していた時は、千千万万の人々が自分を追いかけてきても、ダビデは見事にその命が守られて、ダビデこそ主が守る人であるという、その印、その証を本当に口語と立てることができました。でもこの飽きず自分の命を狙ってくるサウル王にこんまげして、主にまだ再び頼るということを彼が諦めたとき、主よ、ダビデは一瞬にして呪いの子になってしまい、ダビデに直する者までも呪われた生活を強いられるようになります。主よ、これらの言葉を通して私たちにも、あなたはこれらのことをしっかりと見よ、見て学びなさい、ダビデの失敗したところにあなた方は歩んではいけませんと、主よ、あなたは私たちを諭してくださっていることを感謝いたします。サウルを避けていったところは、主よ、本当に力ずくで人々をいじめ、物を奪い取り、そしてかすめて生きる、そういう土地です。その土地において自分自身の命を流らえ、自分に直する者の命を流らえるために、主よ、ダビデも役立つに出なければならない、人の命を自分の安全のために本当にもろとも殺めなければならないという罪にまみれたその生活を強いられてしまいます。主よ、これ本当に私たち自身にもあり得ることです。主よ、だから私たちにあなたが今日の御言葉を覚える力を与えてください。そしてどんな時でも、どんなことがあっても、最後まで最後まで主に依頼し、主に聞き、主に守っていただき、主の仰せの通りの主よ道を歩み、そして 勝ち得てあまりあるものでありますように、守られて守られるものでありますように、主よあなたが助けてください。これから展開する旅でと主よその敵の国においてのその生活、そしてまだ旅でを見事にまだ主の身元へと主が導いてくださる、そして呼び寄せてくださるところを私たちは通ります。これらのすべてのところをしっかりと通り、しっかりと覚えて、主よ失敗したところは二度と私たちは失敗しない、そして旅での成功したところは私たちも余すどこなく見習って成功する、成功を収める私たちでありますように祝福してください。今日あなたが異なった舌を与え、この御言葉を見事に伝えさせてくださり、悟る霊を与え、まだこれを覚える力を与えて、これを信じて守り行う信仰を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を信じて豊かに救われますように。世界中の教会が、世界中の働き人たちが、エクリシアたちがイエス・キリストの御心にかなった働きをすることができますように。今日という日にキリストを信じて救われるべき命がしっかりと救われて、主の御名が崇められますように今日も祈っていきたいと思います。